ですよね。で、逆に例えば僕最近読んだ中で、セールスフォースの社長いるじゃないですか。はい、彼の本、何でした、なんとかブルドー、なん、彼の本すごい、なんていうんですか、彼がいかにしてそのジェンダーバイアスとか、そういう男女、マイノリティの人をどういうふうにしてこうちゃんと評価していくかとかっていうので、そういう壁にぶち当たるたびに、すごくその企業理念とかそういう文化っていうのをどんどん育てていったら、すごく優秀な人たちがものすごい集まってきて、今みたいな会社になったっていうのを、ある意味書いた本ですよね。
そうなんですよ。僕ちょっと読んでないんですけど。
あ、じゃないですか、すごい、本当に。
読んでます。はい。
そう、確かそう、そうですね、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、すごい、セールスソースの、社長の本はすごい参考になる本でしたね。どっかに書いてあった
そうなんですね。
トレイルブレイザーですね。そうそうそう、そう。
トレイルブレイザー。はい。出てきました。
で、彼自身もやっぱりすごくその若い子、高校生ぐらいからゲーム作って売っちゃって、なんかお金儲けてみたいな、結構天才系で、最後ね、オラクルに勤めて、でそこで経験を積んで自分の起業して、でどんどん会社を大きくした中で、そういうマイノリティの問題とか、男女間の給与が違うとかっていうのをどんどん直面していく中で、どんどんそうやって改正していって、世の中に対してこう問題提供しながら会社を大きくしていったら、ものすごくその優秀な人材が集まってきたっていう、ある意味収益とかそれだけじゃなくて、これからの時代って、そういう、なんていうんですかね、世の中に対する企業文化っていうのがいかに大切かっていうことをその書いてる本なんですよね。だからすごくその、今柳井さんとかとのその対比で、すごくいい本なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
その柳井さんみたいな態度で通用するのは日本の中だけっていうことですよね。そこの政治とはその経済っていうのは別だから、僕はそういう態度をするみたいなことでは、海外であればそこであればきちんと納得いただけないという。
今までだったら多分それで良かったんですよね。ただ、その世の中の状況がある意味もう戦争状態に突入しちゃってるわけじゃないですか。要するにもう中国共産党の中では超限戦って言って、何でも使うよ。いう、そういう、もう例えばファーウェイでルーターの中に、多分スパイウェアとか仕込ませて、そのルーターを広めていってっていうのも別にありだしみたいな、ある意味、あといろんな大学とかに、僕の、父も言ってましたけど、もう20年ぐらい前から学生が行って、大学の教科書は持ち帰って全部その中国で編集したりとかしてるしっていう、そういうことも含めて、全てでその国力を上げるとか、そういう意味で覇権を取るってことをやろうとしてるわけですよね、要は。ですよね。だから、そこの中でも、しかもその戦争っていうのがコンピューターパワーの時代に入ってきてるじゃないですか。実際に武器じゃなくても、ある意味コンピューターウイルスでいろんなものを壊せるっていうのが、もう実際にイランの原子炉を一回アメリカがそのハッキングで潰してから、そういうふうな時代だっていう、戦争すらもそういうサイバー空間の時代になってるわけじゃないですか。そういう中で、すごくそのやっぱり今の状況で何が行われてて、どういうふうに世の中が考えているのかっていうのが読めないと、要するにある意味、その日本ってその情報局がないわけじゃないですか、戦後。
そうですね。
で、そういう情報部とかっていうものは、ある意味もうそれは悪いものだっていう印象があるから、多分きっと会社としてもそういう組織があんまりないだろうし、すごくそのインテリジェンスの部分は弱いわけですよね、めちゃくちゃ。すごくそこで、やっぱり今のじゃインテリジェンスがないと、ああいうふうになっちゃうわけですよ。すごくその、なんていうんですかね、ものすごい危険な、なんか状態であるっていうのが、その露呈されたわけですよね。そのグローバル企業である、ああいうユニクロでさえ、対応を間違えてしまうっていう。で、しかも創業者がいる会社だから、ある意味サラリーマンじゃないわけじゃないですか。彼自身がいっぱい株を持ってて、彼の管轄にある会社だから、少なくともその孫さんとか柳井さんっていうのは、そういう意味では自分のものだからね、何兆円も持ってるわけじゃないですか。そういう人たちだから、もうちょっとその柳井さんもそういう部分、インテリジェンスっていうのはあるのかなっていうふうに僕は思ってたんですけども、結構やばいのかもしれないなっていうのがあって、結構僕はショックだったんですよね。 東芝とかそういうサラリーマンの会社はもうしょうがないとしても、そういう創業者がいる、ね、創業した人がまだいて、会社を率いてる人、会社っていうのは少なくともそのね、ちゃんとしててほしいなっていう願望はあったんですけど。
確かにそうですよね。そっか。それに比べて孫さんとかどうなんですかね。
まあ多分でも孫さんはね、いろいろとやっぱり向こうでの多分ね、海外での、ね、大学も行ってますし、人脈もあるでしょうし、
まあそう。
まあ彼は投資に関してはね、うまくいってる時もあれば失敗してる時もあるけども、少なくともそういう、なんていうんですかね、コンプライアンス的とかその発言的な部分ではやっぱりそれなりのリテラシーはすごいお持ちなんじゃないかなと思いますけどもね。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミングでピンときた方はぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたらコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに、質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。